一節から読みましょう。
エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこうせられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。
うん、じゃあこの上等な小麦粉が1シェアが1シェケルで、大麦2シェアが1シェケル、もう経済がもう完全に、まあ、回復される。それは明日今頃だから24時間ですね。24時間、明日今頃ですから、明日今頃24時間でしょ。12時間か、24時間、1日で経済が完全に回復される。今サマリアの経済の状況はどんな状況だったかというとね、6章24から見ましょう。
この後アラムの王ベンハダデは全軍を召集し、サマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。
普通食べられないロバの頭ですね、それが8シェケル、銀80シェケルに売られ、鳩の糞ですね、それも食べるものじゃないんでしょう。それも4分の1が金50シェケルで売られる、このような経済でした。また子供、自分の子供を2人の女がね、この契約をして、今日はうちの子供を食べましょう、明日はあなたの子供を食べる、そのようにしたんだけど、相手の子供は食べたけどね、自分の子供の時には隠したというんですね。だから王様にそれを裁判をかけたんです。その話がここに書いてあるね。だからどんなに経済的な基金であったかということが分かるんですね。しかし明日今頃、上等な小麦粉1シェアが1シェケル、大麦2シェアが1シェケル、もう正常に戻ったということですね。その話を、エリシャが宣言したときに、リセス、
しかし自重で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えて言った。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。
じゃあこのような否定的な言葉、神様の言葉に対して、この長官ですね、長官の中で長官、王がこの寄りかかっている人がその話をしたんです。神様が天に窓を作られてもこんなことありえない。三節、
さて町の門の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。
この4人を神様がね、用いてくださるんですね。4人の雷病の人たち、彼らは、サマリアの町中に住むことはできなくて、隔離されて住んでいました。けど正常な人々も食べるものがないから、この4人もゴミも出てこないし、もう死ぬしかない。だから彼らは考えたわけ。そのアラムの地に行って、そこを食事を見て、 まあ、死ねば死ぬということですね。4節。
たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今、アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。
うん、じゃあこのようなもうことで彼らは、アラムの軍隊のところに前進していったというね。コセス。
こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかった、
うん、じゃあ6節。
主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったのであった、
うん、じゃあ4人がそのアラムの陣営に進んでいったんですね。そしたらそれをスピーカーで大きく拡大して、彼らがこのように錯覚するんですね。これが主です。主がね、主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、主ですね。だから今私たちも、もう教会とか生徒たちは小さな群れなんだけど、私たちがここで身も大しながら前進し、ね、祈ってる。この祈り、その私たちが前進していく、その音、それを大きくしてね、相手に大きい声で、彼らが錯覚するようにね、だからこの日本語をこの不信仰で導く女神ですね。その女神が私たちの祈り、私たちが主の前でこのスクラムを組んでアラムの陣営に進んでいく、そのことを2億1000万人救霊のために前進していく、その音を大きく聞かせる。それで追い出してしまった。それで御言葉通りに1000万人2000万人救霊になるということですね。だからこれは主がということよね。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、ね、それで彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たち宿って我々を襲うのだと言って、もう命からがら逃げたと。まあ、これが主です。主がなさることですね。じゃあ中二節。
王は夜中に起きて家来たちに言った。アラムが私たちに対して計ったことをあなた方に教えよう。彼らは私たちが飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ、あいつらが町から出てきたら生け捕りにし、それから町に押し入ろうと考えているのだ、
うん、じゃあリバイバルが起こってもこのようにしばらく見たこともない、聞いたこともないことで疑ってるんですね。王も疑って、サマリアの人々も疑ってる。良い知らせをサマリア中に知らせても動かない、動かない。じゃあリバイバルが起こったよとしても動かないんですね。そのことがあるんです。 それで、まあ後で飢えた人々がね、こう走り行った、それでエリシャが言った通りになりました。16節、
そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた、
うん、その通りになりました。17節、
王は例の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下っていった時、話した神の人の言葉の通りであった、
うん、じゃああなたはこのリバイバルを見るんだけど、あなたはそれを味わわない、食べることはできない、君主によって踏まれて死んでしまったからですね。だから私たちが主がなさることに対して絶対否定的な言葉を言わないことです。まあ神様がなさるこの地上は、たとえ天に窓を神様が作ってもこんなことありえないと言ったからね、彼はその現場で目撃はしたけど食べることはできなかった、否定的な言葉を言ったからですよね。だから私たちが本当に、否定的な言葉を避けること、それを教えられますね。7章に行きましょう。ルカ7章1節、
イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると、カペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます、う
ん、じゃあお言葉、言葉はこんなに権威があって力がある。エリシャが明日今頃、経済が正常になる、この言葉は神様から送られた言葉ですよね。だからそれを信じた、人は、その通りになりました。まあ4人の雷病の人たちはもう彼らはその御言葉を聞いてなかったけど、とにかく命から自分たちがね、こっちで死んでもあっちで死んでも同じだということで、御言葉通りに行ったということよね。だから御言葉が実現されたんです、彼らを通して。このように百人隊長も、主よ、あなたのお言葉一つそれで十分ですということよね。だから言葉をこんなに重んじる人に神様が奇跡を与えてくださった。八節
と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。 あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません、
うん、じゃあこの御言葉、あなたの一つの言葉でみんな動きますという、その御言葉に対する、イエス様の御言葉に対する信仰ですね、これはもうイスラエルの人たちの中で見たこともない、本当に称賛しました。イエス様が驚かれたと、じゃあイエス様を驚かせるのはね、このように明日今頃経済が正常になる、これを信じること、そうすると驚かせる、神様は驚く。今、サマリアではもう自分の子供をお腹が空いて食べるほどの飢饉でしょ、そんな状態のサマリアの状況を見ながら、環境を見ながら、主が言われた言葉をその通りに宣言し信じるエリシャ、それを4人の雷病の人たちがそれを実現したということで、じゃあこの百人隊長もイエス様のお言葉一つくださいということですね、その言葉の権威ですよ。だから私たちが聖書を読むときにも、聖書に権威を置くこと、それが祝福です。聖書が言われたからその通りになることを信じる、聖書は一点に一角も変わることはありません。だから疑うことなく聖書を信じること、じゃあ28節見ようか。
あなた方に言いますが、女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています、
じゃあこの言葉はどうしてでしょう。バプテスマヨハネがね、イエス様を信じなかったから、疑ったから。イエス様を疑ったら、まあ、天国に入れないんですよ。天国で門番を守る人も御言葉を信じて入るんですね。しかしその一番門番、一番小さな人でもね、このヨハネより優れてる。女から生まれたものの中で一番優れた人がバプテスマヨハネです。主が認めてるけど、天国で一番小さい人でも彼より優れてる。じゃあこれとても重要な話ですよね、だから私たちがイエス様の御言葉を信じることがどんなに大切であるか、37節読もうか。
するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った、
じゃあこのことはイエス様がご自分が十字架にかかり、祭司たち、律法学者、パリサイ人たちによって十字架にかかることを続けて予言されるんですね、その時、イエス様の、まあ、ために自分の交友ですね、それを主に捧げる、石膏の壺を持ってきて、イエス様にこの足を洗う、そのことですね。だからイエス様を この世に愛すること、イエス様を愛する、イエス様の御言葉を愛する、十字架の御言葉を、弟子たちはその当時理解しなかった、理解できなかったんですよ。イエス様が十字架にかかるために動く時にも誰がもっと偉いか喧嘩したりしたんですね。彼らは理解ができなかったけど、この女性たちにはこうね、主の御言葉の権威、御言葉の重さ、それを信じてこのような行動をしたんですよ。御言葉を信じる行動。だから石膏の壺を割って涙でイエス様の足を洗う。じゃあ47節。
だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません、
じゃあこのように、この女性の罪は許されました。イエス様は昨日も今日もいつも変わることがない。だからまあ時間的にはもう少し後ろだけどね、前も後ろも関係ない。聖霊はそれを教えるんですよ。水と血によって来られた方を聖霊様が教える、証しする、それを自分の所有にする、信じる。だからこの女性はまあ罪が多い女性でした。多く罪が許されたんですね。じゃあ、イエス様は罪を許すイエス様です。じゃあ御言葉の強い、あの重い、重さですね、それを信じる人は幸いな人です。